ローマ神殿の手紙14章の1節から8節までです。この14章からですね、また違ったことが言われています。ここではですね、隣人愛ということに実はですね、この8節以降のところとつながっておるわけです。でその隣人愛の中の具体的なこととして、言っているわけですね。で、その直前に13章の14節に主イエス・キリストを着なさいと、身にまとうという訳になりますが、普通に着るという言葉ですね、これは。でその後こう受けているわけです。でそうした状態でですね、信仰の弱い人を受け入れと、ね、その考えを取り上げて、批判議論をするために、その人を見てはいけないということ、これはもうこのローマ信徒の信仰を持った、これほど立たない人たちですが、そういう中にもこのように信仰の弱いとされている人たちを、その信仰の内容をいろいろと議論をする、あるいは批判をする、そのことがいろいろと伝わってきておっただろうということですね。だからこのように言っているということです。で何がどういうことが信仰が弱いのか強いのかということ、それ自体がいろいろ議論なところですが、ここで、信仰が弱い、信仰が強いと、普通はですね、信仰が強かったら困難なところでもですね、非常に勇気を持って進んでいくと。信仰が弱い人は、いつも神様は本当におるだろうかとか、神様は助けてくれるだろうかとかですね、あるいはちょっと何か人から言われたら、グラグラして人間のことばかり思い悩んでいるとか、普通はそういうことをですね、信仰が弱いと。信仰が強いといえば、それにたとえ殺されるような危険があるのに、どんどん前進していったと。これはもう誰が見ても強いと。そういうようなことを、なんとなく連想すると思うんですね。信仰が弱い人とは、いろいろとそういう惑い惑っている。人間に囚われている。で、ここではちょっと意外なことにですね、まず野菜をどうこうと。食べる問題から来ているわけです。で特にですね、弱い人は野菜だけを食べている。でここだけではですね、聖書を読み始めて、読んで、長く経っても、弱い人は野菜だけ食べるのがなんで弱いのか。これは本当にわからないですね。聖書というのは、聖書だけをさっと読んだのでは、まるでわからないような箇所もたくさんあるわけですね。そのままですっとこう入ってくる箇所ももちろんたくさんありますが、この一節、特に二節だけは、本当にどんなことかわかりませんね。これだけでは。弱い人は野菜だけ食べる。菜食主義の人は弱い人なのかと。そんな風にですね、うっかり思うかもしれないようなところです。で食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、食べない人は食べる人を裁いてはいけない。これもですね、どうもよくわからないですね。これは、食べない、食べる人、何を食べても良いと思う人は、野菜だけしか食べない人を軽蔑してはいけないと。また野菜だけしか食べない人も他のいろんなものを食べていいという人を裁いてはいけないとか、こういうこと、今日ではですね、野菜食べると、あるいは肉も食べる、両方裁き合うというふうなことは今日ではですねないから、余計に分かりにくいわけです。でこれはどういう背景があってこのように言われているのかっていうことは、ここだけではだからわからないんですね。そのことはですね、別のところを少し参照すると、やはり、よく似たことが出ています。もう少し詳しく書いてあるわけです。でそれはコリント第一の手紙の8章です。 8章の1節から、309ページ、コリント第1の手紙8章の1節からのところですね、新約聖書の309ページです。ここでですね、4節から見ています。コリント第一の信徒の手紙8章の4節ですね、偶像に備えられた肉を食べることについてと。ここではっきりとですね、この食べるということに関して、ここではこの肉を食べる、特に偶像に備えられた肉、これはこれもまた我々には全くわからないようなことですね。2000年前のこのギリシャの都市コリントにあった問題ですから、2000年も、あるいは日本だったら2000年前どんな食生活をしていたかということもほとんどわからないぐらいですね。書いたものもないわけです。そういうはるかな昔の遠いギリシャの国のことですから、我々とそのまま読んでも全くわからないのは当たり前のことなんですが、これはですね、当時は唯一の神様いうものはこのユダヤ人だけしかまだですね、最初知らなくて、でようやく唯一の神っていうのは一部の今でいうトルコ半島のあたりとかギリシャの方に伝わっていったわけですね。ローマの一部とか、まあ、至る所に偶像があったと。神ではないものを、日本でもそうですけれども、人間が作った木や石や物、そういうもの、日本ではまあ山とか人間の死んだ人間とか、そんなもうたくさん神々がおる、あるいは神話上の人間ですね、非常に悪いことをしたりものすごい残虐なことをする人まで神だと。これは古事記見たら本当に驚くようなことが書いてあるまで神になっていますが、ね、それに至るところでいろんな本当の真実な清い神様でないものがおって、そこに捧げると。でそこに、たくさんいろんなものを捧げたわけです。でそれでそういう神殿ですね、偶像の神殿やこういう偶像を祀ったりすることに関わる宗教家がそのお下がりを得ていると、相当たくさん得ていたわけです。でそれをもちろん自分たちだけでは消費できないから市場に出すわけですね。売ってそのお金でまた好きなものを買うと。そういうふうな宗教家、偶像の神殿に関わる宗教家もたくさんおったわけです。それで、一般の人が買う肉にですね、偶像に捧げられて、そこから下ろされたものが一般のお店にもたくさん出回っていたわけです。そこでですね、肉を食べると、これはどうも偶像に捧げられておったんじゃないかと。まあ、区別がはっきりしない。まあ、なんとなくですね、今の放射能に汚染された食物が混じっとんじゃないかと。まあ、そういうことを恐れるのと、どこどこがちょっと似通ったようなところもあるわけですけれども、だから偶像に捧げられたものを食べたら汚れると。特にこれはユダヤ人からキリスト教に入った人は、偶像に捧げたものを食べたりしたら汚れるんだという、もう染み込んだ考え方があったわけですね。そこでコリントの方でも、まずキリストをパウロも宣教したのはユダヤ人の会場でしたわけですが、多くは拒んだわけです。でも一方ではユダヤ人でも少数は信仰を持つような人があって、キリストのですね。そしてそのキリストを信じた人はまた周囲の異邦人にも伝えた。もうそういうユダヤ人から改宗した人は、やはりモーセ律法を非常に神聖なものとして受け取った。人によってはですね、イエスよりもモーセが上だと。そういう人までおったわけです。ですからヘブル書の手紙ではですね、いやモーセよりもキリストは断然上なんだと。神と同じだということをヘブル書の最初のところでも、その著者が、これをちゃんと主張しているぐらいです。今の私たちであれば、キリストよりもモーセが上だなんていうことはもちろん全く考えないんですけど、キリストが初めて伝わっていった頃には、そういうふうにユダヤ人は特にモーセはもう本当にもう、歴史上全く例のない神の言葉を受けた人だと。そのモーセが受けた律法によってみんな生かされとんだということで、モーセは本当特別だとされとったんですね。 まあ、そういうふうにユダヤ人から信仰を持った人たちにおいてはですね、まだまだこの旧約聖書、特に何を食べたら汚れると、そうしたことにいろいろとこだわっている人が多かったということですね。そこでこのコリントの橋のところを見たらですね、わかりますよ。でも本質的に真理というのはこの8章の4節ですね。コリント第一の時、本来偶像の神はないと、これは神ではない、人間勝手に神だとしてるだけ、思い込んでるだけだと。唯一のこの宇宙を作って万能で本当に愛と真実を持った神様以外は礼拝すべき神は何もないんだと。これは根本原理だと。だから神々というものに捧げるとも全くこの関係がないというんですね。怪我されたり怪我するどこ関係ないと、このもの神でも何でもないからと。例えばそこら辺の木や石にですね、肉を乗せてですね、でそれを食べたら何でもないと、同じことだっていうんですね。木や石やら、まあ、そういうもので作った神っていうのは神でないんだから、そこに捧げようと捧げまいと汚れるいうことは本来起こさないんだと。これが原点だと。だけど7節であるようにですね、そういうことが誰にでも確信とはなっていないと。偶像に馴染んできた習慣で肉を食べる際に偶像に備えられていたということがずっと頭から離れないでですね、そして怪我されるということを書いています。こういうふうにですね、偶像に捧げたからどうもやっぱり良くない、汚れると、こういうような信仰を信仰の弱いと言ってたわけですね。信仰の強いっていうのはこの原点にピシャッとこう返ってですね、みんなもおらないんだから、食べようと食べまいとそんなこと一切汚れたりしないと、はっきりとその決意というか心の中で確信ができる人を信仰が強いというふうに言ってたわけです。はい、そうしたことも知った上で今日のところに戻ります。ローマ書の14章ですね。で、まあ、そういうようなことで弱い人は野菜だけを食べる、もう肉はですね、汚れてることが可能性があるからといって、まあ、野菜だけといってもちろん心にも入ってるはずで、副食としてというもちろん意味でしょうね。野菜といっても、まあ、日本で言えば大根や人参や根菜や、まあ、いろいろさつまいも、今のようなじゃがいもみたいなものもですね、あの芋類、何らかの根菜類、まあ、当時はですね、そんなさつまいもとかじゃがいもも入ってなかったと思いますが、そういうさまざまな広い意味で野菜とか言えるようなもの、植物性のものということでしょうね。でそういうものだけを食べる。で食べる人は食べない人を軽蔑してはいけない、食べない人は食べる人を騒いではいけないと、こういうふうに宗教上の信仰上のそこの確信あるいは考え方がそれぞれにみんな違うわけです。でそういう違いを際立たせて議論していくと、それはですね、攻撃に試合になってしまうと。あなたはこういうふうに悪いと、あなたはこういうふうに間違っていると、間違ってると言われてもですね、そういうふうに信じられない人にとっては理屈で分かって言われても、どうも心の中では汚れてるという気持ちがあれば、さっきのようにですね、どうも疑いながら不安になりながらそれにしぶしぶ従ったところで、かえってそれは良くない、そんなことをしてたらかえって魂が汚されるということをさっきのコリント書のところでは言ってたわけですね。だからそういうふうにそれぞれの人がそれぞれの信仰の段階である、だから互いに裁き合ったりしないということなんですね。そういうふうにしてたら議論に弱い人、自分の気持ちや考えを反論きちっとできない人はその議論に負けてしまう、そして倒れてしまう、その集まりから離れてしまうと。ここでもですね、このエクレシア、このローマの信徒ですから、信じているクリスト者の集まりに当てていってるんですが、このようにやはり人間の集まりなので、どこまで行ってもですね、信仰の度合いも様々なわけです。それから民族的にもですね、ローマ人からそのまますっと入った人もおれば、あるいはローマ人で偶像像と一生懸命に信じた人、あるいはローマ人でもあんまりそういうことを信じていなかった人、 ユダヤ人から入った人、もうそういうふうにさまざまな人たちが乗るわけですね。民族的にも信仰の度合い、また聖霊の注ぎ、まあ、そういうこともいろいろある。そこで互いにその信仰の違いを際立たせて議論やら批判をすると、弱い、そういうふうに議論で、反論きちっとできないような人は言いまかされてしまって、そこでその集まること自体が苦痛になってくると。でそこから神様まで、その集まりから離れて神様からも離れていくと、そういうことが起こるわけです。ですからそういうふうにしたらですね、この4節であるように他人の召使いを裁くと何者なのかっていうパウロの強い調子は、そういうことをしてたらですね、その人はそこにとどまれなくなって信仰まで捨ててしまうと、倒れてしまうということをパウロは見抜いていたわけです。ですね、3節であるように、神はこのような人、食べない人、食べる人、いろいろ弱みがあっても受け入れられると。とにかく信じた、イエス様を信じることができたということを受け入れられたということなんですね。そこからさまざまな考え方の違いがある。ね、だけど、間違ってる、明らかに間違ってると思うことを何も言わないのかと。ここでですね、受け入れるということと間違いをですね、全く言わないということとは別なんですね。批判っていうか議論、ここではですね、そういうことは相手を自分より下だと、あるいは見下すというかですね、この人は悪いと決めつける気持ちで言うことを言ってるわけです。そうではなくて、互いに愛し合うという気持ちでですね、本当にその間違いを祈りを持って正すと。必要な時にですね、相手を批判したり悪く見下すためでなくて、それは大きな違いだと思います。これは学校で私も教員をしている時に、生徒たちがそれこそいろんな人が、特に、ですね、高等学校で、夜間の高等学校の場合は非常に熱心な人ですね、年齢ももう20歳もあるいは過ぎてる、20歳前後にもなりながらも仕事をしながら学校に来るという困難な子、そういう本当に熱心な一般の全日制のいわば甘えた親につきで遊び半分に来ているよりもはるかに熱心な真剣に来る人もおれば、遊び半分でいえば学校荒らしに来るというふうな人も同時におったわけです。で、そういう非常に違ったタイプの人、しかも成人してるとかいう人もおるから、そういう人に対処するときに暴力も振るってくると。現実に私も非常に生まれて初めてのような暴力もそういう人たちとの関わりの中で受けたことがありますが、その間違いを黙って置いとこへ言うことはできないわけです。でもその時に彼らのために本当に思ってその指摘するか、あるいはあいつら嫌いだと、あいつらきつけないやつだと心の中で蔑んだりバカにしながら言うのかということ、全く違うということですね。そういうふうに非常に良くないことをしても嫌悪感を持たない、憎しみやら反感やらそれを持たないで彼らに関わり続けるということ、本当にキリストがうちにしっかり追ってくれないととてもできないことだったんですね。私は非常に厳しい試練にあったときに、本当にこの信仰を持つということの重要性を知らされたわけです。でここでもですね、受け入れるということは全くそれを、その間違いがあれば指摘しないということではなくて、受け入れるということは愛の気持ちを持ってですね、そうして受け入れる。だから、ここが本当にこう違うんであれば、その愛を持って相手に指摘すると。批判とか見下すため、やっつけるために言うんではないということなんですね。でそういうことで、このさっき最初に言いましたように、このところはですね、本来、この前から言ってるように、14章とか10章っていうの区別が最初の原文ではないわけなんですね。1節、2節に番号も全くついてない。続いてるわけです。ですから見たらわかりますように、13章の8節、互いに愛し合うことの他に誰にも借りをするなと。人を愛するときに全てのことが満たされると。そして14節でも、主イエス・キリストを着なさいと言われている。その直後に言ってるわけです。イエス・キリストを着る。そして互いに愛し合うという気持ちであれば、信仰の弱い人を批判とか見下すために、 攻撃するためにするんじゃなくて、そういうイエス・キリストを着た上で信仰の弱い人、入ったばかりでまだ十分に物事は分かっていない人も受け入れることができるということです。でこの4節でパウロがですね、他人の見捨てを裁くとは何者かっていうと、裁くっていうのはですね、断罪するっていうような感じで言うことですね。まあ、こういう点であんたはこう間違ってるんだと、まあ、そんなこと知らないのか、そんなことはわからないのかというふうな相手をですね、まあ、そういうふうに貶めるような、まあ、あんたはダメだっていうふうな気持ちで言う、それも裁くというんですね。間違ったところを愛を持って指摘するっていうことは、これも重要なことなんですね。間違ったことを教えると、その前どういう気持ちでするかが大事だというわけです。で、召使いや立つのも倒れるのも主人による。これは主人がですね、その人を罰しようと思ったら罰することができるし、ある程度罰してですね、例えば鞭で縛いたりすることもありますが、もうこれで、よしとしたら、もういいわと、もう許してやると。で、主人が、そういうふうにですね、徹底して罰したり倒してしまうか、生かすも殺すも、売り飛ばすも、を許して、再び仕事ができるようにするか。まあ、主人が奴隷に関しては、見つかり、その権限を握っていたんですね。それと同じようにですね、この4節の後半部は、今度は、本当の主人である神様のことに話が移っているんですね。説明の時にパッと移っていますから分かりにくいんですよ。しかし、召使いは立ちますと。それはすぐ後に変わってきているわけです。主はその人を立たせることができると。どんなに人間がダメだと。人間がこの世に、低くされても、あるいは評価が低くても、あるいは司法的なことで間違われていても、主人が立たそうと思ったら立たせられるんだと。私たち一人一人は神様の召使いであり、神様の奴隷だと。神様はですね、いろんなことを通して、とにかくもう、ここは信仰を持った人に言ってる。とにかく神様を受け入れてくれたと。ですね。受け入れたから信仰を持った。それだったら、弱い部分があっても、足りない部分があっても、神様は立たせることができると。この4節、そういうことなんですね。人間はいろいろ間違い考えあったら見下されたり、バカにして、あるいはもう本当に無視されたりするということが起こりうる。けども神様はですね、わずかの信仰があって、その信仰から神様をされ求めていく必要な人は必ず立たせることができる。この点はですね、パウロ自身の経験もあったと思うんですね。パウロ自身も全く間違った方向に行ってたわけです。自分は信仰が強いと思ってたけれども、本当の信仰は全然持っていなかったですね。本人は強いと思っても、神様から見たらまるで信仰がなかったんですね。だからイエス・キリスト、神様が使わしたイエス・キリストやキリスト教徒を迫害していたわけです。こういうふうに信仰の世界では、本人は強いと思ってても非常に無に等しいとかないというか、よくある。弱いと思っていても、かえって神様が見てくださっているという場合、そういうふうに人間の意識と違うことが非常にあるわけですね。で、パウロ自身もですね、信仰はあると思ったけど、実はなかったんだけど、そういう人も自分を立たせてくださった。特に、その経験がですね、こういうところに、この表現にもあるんですね。主はその人を立たせることができるんだと。これで私たちも、自分もそうなんですね。弱くて本当にいろいろつまずいたり、心の中で良くないことを考えたり、いろんな欲に負けたりとか、大なり小なり程度の差は誰でもそういうことがあるけれども、神様は立たしてくださると。すがる、よりすがるならばですね、そのような間違い弱い、弱いものであっても立たしてくださる。主はその人を私たちに置き換えてもいいんですけども、立たしてくださるんだと。というわけですね。で、これも再び具体的な問題、5節。ある日を他の日よりも尊ぶ人もおれば、すべての日を同じように考える人もいると。これはですね、ユダヤ人では、例えば、水越の祭りとか、新月には特別な日であるとか、カリオの祭り とかですね、まあ、そういういろいろなユダヤ人 の、 祭りごとが宗教的な日があったわけです。一番重要視されているのが土曜日の安息日だったんですね。土曜日の安息日は絶対守らないといけないと、その長らくモーセがずっと聞き寄ったからですね、一番最初のキリストとしてはもう土曜日のユダヤ人としての安息日を守ってたんです。安息日っていうのは聖書では土曜日のことを本来言うんですね。で、そのことは使徒言行録にも最初のところで書いてあることです。ね、土曜日の安息日に行ってた。けれどもですね、イエス・キリストは日曜日によみがえった。そこで日曜日は主の日ということで、一番初期にはですね、土曜伝統的な土曜日の安息日と日曜日の主の日を両方守っていたようなんですね。でそれがですね、このユダヤ教がからさまざまに迫害もされたりしたこともある。それから2日続くということもありますから、次第にその土曜日の週に一度の安息日の精神を日曜日の復活ということに兼ね合わせてですね、でキリストの復活が一番根本で、復活があったればこそ神と同じ力をも与えられていると。だからキリストの死も全ての万人の罪を贖うしだったんだということにもつながっていったんです。ですからそういうことの最大の出来事であった復活で、ペテロや最初の人たちが述べ伝え始めたのも、それも実は復活からだったんですね。キリストが言ったような隣人を愛しなさいと、その推しを伝え始めて振り終わったんではないわけです。これははっきり使徒言行録の2章を見ていただいたら書いてあります。2章のところにですね、2章の32ですが、開かなくてもいいですけども、神はこのイエスを復活させられたのです、私たちは皆このことの証人ですと。で、約束された聖霊を父から受けて注いでくださったと、こういうふうに、ペテロが一番最初の説教、一番最初の宣教の時にこういうことを言ってます。復活したイエスの証人ですと。キリスト教伝道ってここから、この単純なことから始まってるんですね。まあそういうことです。ですから日曜日、復活を記念する日曜日とも休むようになって、それがそちらの方だけになっていったわけです。で、だからユダヤ人的な影響を強く受けたユダヤ人から帰ってきた人なんかは、安息日もとして守らなきゃいけないと思う人もいたわけです。ね、そういうことですね、すべての日同じようにみんな本当は礼拝の日だというふうに考える人もおる、てか特定の日だけ特に大事だと考える人もおる、それぞれが心の確信に基づいて決めるべきだと、まあ、こういうふうにですね、当時ユダヤ人のいろんな祭日日ということもあって、キリスト教で非常に単純化されたためにこういう問題が起こったわけです。で、現代の私たちは当然ですね、日曜日を安息日として、これは全世界、キリスト教ではもう様々な派があってみんな共通してるんですね。そういうことで、日曜日は特別な日だというのは復活のための日として集まったからです。で、記念の日としてですね、日曜日をいつも記念として、そういう意味で特別な日として全世界が守ってきたわけですね。ね、そういうことを守るっていうことでですね、当然日曜日は特別に重要な日だとして守ってきているわけです。で、同じように日だと思う人はですね、いや日曜日だけに集まるんでもいいという人も中におったりして、自分だけで信仰がしっかりしてるから自分だけで守れるんだというような人も中におるかもしれませんが、そういう人はですね、自分が信仰強いと周りと錯覚しているというところもあるんですね。本当に自分の信仰が強かったら、その強い信仰、信仰というのは真実という意味もあるわけですね。ピスティスというのは神様へのほの強い真実があるならば、神様から豊かな聖霊が与えられておればですね、その聖霊は一人だけでじっとおれることを許さないわけですね。最初の原稿録を見たら分かるとおりです。聖霊が本当に与えられたら黙っておられないと、そのことはあんまり大きいからですね、これ伝えずにおられないと、分かたずにおられないということです。だから信仰が強かったら一人おっていいんだということは、これは全く違っておるということになるんですね。 むしろ包囲の本当の信仰が少ないから、いや一人だけで勝手にやっとったらいいんだということになる、分かつものだという観念ができてこないわけです。そういうことで集まって、自分が受けた聖霊も共に共有したいと、で他の方々も与えられた信仰、与えられた聖霊も御言葉も共有したいと、そういうことが、本当に信仰が強められていくとそういうふうになっていく。集まりはキリストの体だということですね。それも信仰が強くなるほどよく分かってくるということです。だからその集まりということ、集まるということをますます重要視するということになるわけです。でその集まる時として復活の記念の日、いつも復活、本当は毎日ほら復活の記念の日でもありますけど、特に日を決めてみんなが集まれるようにするというわけですね。でそのために日曜日ということも生まれて、世界的に日曜日休みになったのはそういうことだったわけです。で、そういうふうに、信仰が弱い強いということは表面ではわからないんですね。さっきパウロの例で言いましたが、あの時パリサイ人、キリストの生きておられた時に立法学者やパリサイ人は自ら信仰が強いと非常に思ってたわけです。だから安息日は厳守すると、だから安息日には病気を癒すということもしてはならないと、ある一定の距離以上歩いてはいけない、運搬してはいけない、信仰は強いからしっかり守ってるんだと思っていたんだけど、実はそうではなかったんですね。彼は本当にの神への信仰は非常に弱かったわけです。だからそういうふうなこと、本当の大事なことわからなかった。で、本当の神様のご意志の一番の現れであるキリストを受け入れられなかった、要するに信仰が全く持てなかったんですね。パウロのことで言ったように、信仰が強いと思っている人はかえって本当の意味の信仰はなかったと、そういうことが実際にあったわけです。ですから誰それは信仰が弱いとか誰それは信仰が強いようなことを簡単に言ってはいけないんですね。その点は誰でもその弱みを持っている、強みを持っている、強みを持っているというふうに思われてもみんな弱みを持っているわけです、神様から見たら。それで結局のところはですね、それぞれの人が確信を持って決めて、そして6節にあるように主のために重んじる、食べる人も食べない人も要するに主のために、そして神に感謝していると、両方感謝ということがありますですね。この6も7、両方感謝ということがあります。本当に主のためにしてたら、主のために感謝していただけると、感謝することができる。で、それぞれのいろんな人との出会いもまた感謝をして、その出会いを受け取ることができる。いろんな人と出会ったら、あの人はダメ、この人はいい、この人はダメというふうに選別して言ったらですね、それは本当の意味で感謝が出てこないわけですね。神様はいろいろな人の出会いを与えられた。全てに感謝しなさいということです。良くないような人もそこから私たちは何らかの神様からの教訓を汲み取るために置かれたと、あるいはそういう良くない人にですね、愛を持って働きかけるような対象として置かれたということがあります。そういうふうに、万事神様に感謝ができるかどうかということがここで言われているんですね。いろんなことをもう批判したりいろいろするいつの間にか感謝の心が忘れてしまうというんですね。人間やら人間のこの世のことばっかりを考えて批判とかばかりしてたら感謝がなくなるんですね。不満ばかりになる。で、私たちが本当の意味で成長しているかどうかっていうのは、様々なことに良いことであれば悪いことであれ感謝を持って受け取れるかどうかと、自分の気に合わないような人のこともその出会いを神様に感謝をして受け取れるかどうかと、そういうことで信仰の本当の成長がしているかどうかを私たち自身が測ることができると言えるわけです。で、その次にですね、この7節で、このことはちょっと分かりにくいと思います。私たちの中に誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もないと言われてもですね、それの逆じゃないかとですね。私たちの中には自分のために生きる人 みんな神様のために生きてるのか、そんな人こそおらんのじゃないかと。誰一人自分のために生きてる人はみんな神様のためというような感じで読みますですね。自分のために死ぬ人はいない、神様のために死ぬんだというけど、そんな人こそおるのかということですが、ここではですね、私たちっていうのはキリストを信じるようになった人、キリストを信じるようになったらですね、基本的にはキリストを信じたんだから、キリストのために生きるようになる。これは本当だと。ですね。信じた時からこういう気持ちを与えられていると。自分のために生きるんじゃなくて、キリストのために生きると。自分のためじゃなくて、死ぬんじゃなくて、神様のために。というわけです。この命を捧げる。でこれが本当のあり方だと。だからこういうふうなあり方から考えたらですね、すべて神様のため、自分のためだけですね、神様のために本当はこうなんだから、だからこのように、互いに愛し合うことができて、様々な問題を持った人を単に議論とか、批評とか、理屈でやり込めたりするためではないと。そういうふうに生き方、生きることはできるという、そういう方向を与えられてるんだと、それが言いたいわけですね。生きるとすれば死のために生き、死んだとすれば死のために死ぬ、この方向をはっきり与えられたんだと。与えられたんだからこそその道を生けると。だからこのようにうっかりすると批判し合うことで終わってしまいがちなとこから転換できるんだとですね。そういうこの世の現実、教会集会の現実っていうもの、それを乗り越える道っていうのはこういうことなんだと言うんですね。本来誰一人自分のために生きるようでないと。生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬような道を与えられていると。そのための本来求めたら力も与えられると。そういう生きる道も与えられているというんですね。そして、ね、最後にこの生きるにしても死ぬにしても死ぬものとしてしっかり捉えられているんだと。だからこそこのように互いに愛し合うこと、だけを考えて生きていけるんだと言おうとしているわけです。パウロの言い方は、単なる道徳訓でないんですね。互いに批判しないようにしなさい。そんなだけで終わらないわけです。私たちはこのように死ぬものだ。この8節の今日の終わりと。私たちは何があっても主のものとして捉えられたんだからこそ主の力を受けてこの道を歩いていけると。だからそれを忘れて、あたかも自分だけで生きているように思って自分中心に考えて自分が高いと思って多少批判したり見下したりしたのでは本当に生きていくことはできないと。互いにですね、生きていくことはできないと。このことを今の私たちもそのまま言えると思うんですね。生きると死ぬも死ぬにしても主のものだ。たとえ事故で死のうが、たとえ長生きしようが短く死のうが、主のものとして、そしてその死の時には、神様のところに主のものなんだから、持ち運ばれると。そういうことを信じて、生きていけるということです。以上です。